作っていこうというようなお話も今回いたします。で、詰め方といっても、このどう詰めていくのというところで、手順ですね。こちらの手順に沿って解説をしていくわけですが、1番目から6番目までの段階にちょっと分けています。で、1番目がワイヤーフレームの確認を、まず、まあ、何はなくともしなくちゃいけないだろうなというところですね。で、2番目にファーストビューへの収まりチェック、ちょっとただ口頭で読んでいきますが、で、3番目にグリッド設計という、作業をしまして、4番目、プロポーションの選択。で、5番目、カラーリングの検討。で、6番目、最後の最後に細部の詰めという感じになります。で、正直ですね、ビジュアルデザインにとって一番重要なのは、5番目のカラーリングの検討ですね。で、ほとんど色で決まっちゃうという部分が大きいので、今回、こちらの場でもですね、5番目のところにちょっと集中して説明をしようと思っていますので、1から4のところはかなり、てってけてってけて、みたいな感じで、早い感じで、解説させていただきますので、でも気にしないでください。一番重要なのは5番目のところですから。はい。で、早速、てってといきます。で、1番目、ワイヤーフレームの確認って、大体最近はですね、ワイヤーフレームという、成果物をもうすでにそのサイトを設計する際に作ってますっていうのがですね、案件増えてきたと思います。で、数年前までは、こういうものなかったりしましたけれども、要はこれはですね、デザイナー以外の人間ですね、情報設計の担当者ですとか、ディレクションを担当するというような人間が、コンテンツのその、グループ化とかをですね、そういう情報設計という部分を、担当して、で、最終的にこういう形で、色とか、そういうものは一切つけない状態で、ここにこういうものがあるという、その、青写真みたいなものをですね、作るという段階があります。で、これを、デザイナーに手渡して、で、これに色をつけたりしてくれというような話になるわけですけれども、その、もらったワイヤーフレームに対して、いきなりそれに沿ってですね、そこに色をつけていくというようなことは、しなくていいというか、そういうやり方がデザインをするということではないですよというところだけ確認してください。で、これはですね、ただ単に設計担当の人が、やりやすいように作っているだけなので、決してそのビジュアルデザインの、都合を考えて書いているものではないです。なので、場所がこうとかですね、大きさはだいたいこうっていうのを参考にしつつも、それを、デザイナーはそこからですね、もっといいものにしようというふうに考えるべきということですね。なので、こう、もうなんかページっぽくなってるから、ここにじゃあ色だけつけていこうかとかっていうことではなくて、これはこれ、モックアップはモックアップっていうふうにまず分けて考えましょうねというところですね。で、スタイルをつける前にこのレイアウトを調節しましょう、調整しましょうというところで、1番目は大体その別なんだなっていうふうに意識していただくだけでいいです。で、2番目のファーストビューへの収まりチェック。ここちょっと重要なんですけれども、ファーストビューという用語がございまして、で、大体ターゲットディスプレイと呼ばれる、ユーザーさんが使用しているディスプレイサイズの中にちょうどこう、アクセスした瞬間にそこが見切りのサイズですね。見切れるようなぐらいの大きさっていうのが大体ファーストビューというような言い方するわけですけれども、ほぼ、980ピクセルですね。幅が980ピクセルで、高さが580ピクセルぐらいの四角の中に、一番重要な情報を収めるというような、基本的な原則があります。で、この原則に従って、この中にどれぐらいの情報が収まるのかなというのは、デザインを開始して一番最初に意識しながら作るべき ところということですね。で、他の既存のサイトがこれをどれだけ意識しているのかというところをですね、確認しますと、例えば、MS さんは、こういう状態で、Windows 7のこの発売の周辺の時トップページこういう状態だったんですね。で、MS さん結構ちょっとちっちゃいですね。ファーストビューの収まりはちっちゃいですけれども、確実にこの高さは非常にこのファーストビューを意識したレイアウトになっています。というのも、アクセスした瞬間に重要なものが、満足に見られるような状態っていうのをちゃんと計算してこういう状態になってるわけですね。で、もしこれがもうちょっと大きかったりして、Windows 7っていう見出し自体が見切れたりしてたら大変なことですよね。切れてて見えないっていうことになっちゃいますので、重要なところはここにちゃんと収まるようになっていると。で、ちなみにですね、ファーストビューが一番ちっちゃいのが IE なんですね。IE シリーズっていうのは、なんか上にいろんなものがごちゃごちゃあったりとかして、高さサイズがですね、どのブラウザよりもちっちゃい ので、IE に揃えて作るとこれぐらいのボリューム感になるのかなというような印象です。で、もう一つガーディアンさんですね。これはイギリスの、一般紙ですけれども、ガーディアンさんも結構ヘッダー部分にいろんなものが、ごちゃごちゃあって、で、重要な部分がですね、画面の真ん中に来るように、結構ページの上の上辺の方ですね、上の方は余白がかなり広めにとってはあるんですけれども、一面に該当する記事の見出しというのは必ずファーストビューの中に収まるように、これちゃんと考えて、レイアウトされています。なんかこんなにちっちゃい画面で見る人もいないだろうというような考えもあると思うんですけれども、そのターゲットの設定が結構厳しく、設定されているというのもあると思うんですけれども、こういう感じでちゃんと必要なものは収めてあると。で、もっと厳密に、ファーストビューへの対応ということを考えますと、このサイトのようにですね、ファーストビューの中では、あたかもこうマルチメディア系のなんていうんですかね、キオスクっぽいぐらいの、レイアウトになるような形で、この中にきちっとこう、必要な UI っていうのが収まるような形で、比率ももう、かなりこのファーストビューの大きさというのを意識した状態できちっと収めて作ると。で、ここで完結した状態にはなってるんですけれども、ちゃんとスクロールすると、下の方に、いわゆるウェブページっぽい、こう、リンクリストがずらっと並んでくるというような形になります。こういうふうにして、見ていけば、大体ほとんどの、サイトというのが、ファーストビューをまず意識してレイアウトしてるんだなというのがわかるかと思います。で、まとめますと、最初のスペックというのを考慮した、ビジュアル作りというのが、鉄則ですよと。まずここを押さえておきましょうということですね。はい。で、どんどん言っております。これ、じゃあ、ファーストビューがこうなんだな、というのが分かったらですね、この意義というのも分かりましたら、グリッド設計ですね。で、グリッドシステムを使ってレイアウトをしてるっていう人が、どれだけいるのかちょっと知りたいんですけれども、グリッドシステム使って、うちはレイアウトやってますよっていう方、ちょっと挙手お願いします。お!1、2、3、4、5、6、7、7名、8名ぐらい。はい、ありがとうございます。ほとんど1割ぐらいということでしょうか。まだまだ浸透するのに時間がかかるのかなというような印象ですけれども、グリッドの、グリッド設計、グリッドシステムというのはですね、最近結構使われるようになってきています。というのも、画面が大きくなってきてますよね、最近。ユーザーさんのディスプレイサイズそのものが大きくなってきているので、だいたいカラムの数ですね。1画面の中に、こう、並列させることの可能なカラムの数が増えてきてるんです。で、カラムが増えると、それを直感的にポンポンポンって置いとくとですね、バランスが取りにくい部分っていうのが出てきてしまう。で、昔のディスプレイサイズですと、だいたい800、600が最小だなんて言ってましたけれども、それぐらいの小さい画面ではやっぱり2カラムぐらい、せいぜい2カラムですよね。なんでしょう。いわゆるローカルナビゲーションというものが横にあって、コンテンツをなんか、レイアウトするような大きめのボックスというのを横に置いて、2カラムで、レイアウトするというようなのがほとんどだと思うんですけれども、もっと今3つぐらいカラムを置くっていうようなこともありますよね。で、あると、やっぱりグリッドシステムを使った方が綺麗に、なおかつ素早く、レイアウトできちゃうんですね。で、これを使いましょうということなんですが、今画面に見えているもの、こちらの中にはですね、グリッドシステムに必要な要素がいくつか入っております。で、まず、これ触らないですけど、指であーとかって、刺したりするんですけれども、ここのピンク色の、この幅ありますよね。この幅がメインカラムという幅で、これが今、この設定の中では12個並んでいるという状態になります。で、このメインカラムを12個並べた状態が、割と標準的な、グリッドシステムの下、形ですね。これが12個か16個かどっちかなんですけれども、大体12個っていうのが多いです。で、これがメインカラムでして、で、あと、こう余白ですね。こう白くなって見えている部分というのは、このカラムとカラムの間には必ず余白を入れた状態で、グリッドを設計するので、これ必ず必要になります。で、これ余白です。で、このメインカラムから余白のサイズを抜いて、二つに割った状態、わかりますでしょうか?この真ん中の部分を抜かした、このメインカラムの両端にあるもの。で、このサイズというのがですね、サブカラムと言いまして、これも一応、 何かボックスのサイズを決めるときの目安になるような部分です。で、サブカラムいいわっつって、これ作んないっていうようなこともたまにあります。メインカラムだけで、メインカラムと余白だけで作ることもありますけれども、大体この3つのセットでこういう状態を作るわけですね。で、なおかつ、この幅のサイズですけれども、これは先ほど説明したファーストビューの幅のサイズで作ります。なので、いろいろ作り方、いくつかあるかと思うんですけれども、もう12カラムを並べるということが決まっているのであれば、先に余白のサイズを固定で決めておいて、イラストレーターかなんかで、メインカラムを12個ガーッと均等配置して、大きさを決めるとか。で、そういう形で、とにかく、カラムと余白のセットをこういう風に作ってみると。で、これがグリッド設計の下地になるというような感じです。で、じゃあこれをどうやって使っていくのかという話なんですが、これグリッドレイアウトの関係がよくわかるサイトというのもこちらございまして、これ後ほど参考で見ていただければいいと思うんですけれども、これ960.gs、というですね、このサイトなんかを見れば、このグリッドシステムの実際に使われ方というのがわかるんですけれども、ちょっと時間ないんでちょっと割愛しますね。で、他にレイアウトができるサイトなんていうのもありまして、これは MDAINES って、これちょっと、どのように発音したらいいのかわからないですけれども、このようなサイトもありますので、ちょっとサイトメインでこうグリッドの勉強してみたいなという方はちょっと見てみてください。で、これこのスライドを公開しますので、全然メモらなくても大丈夫かと思います。で、先ほどの説明したグリッドをですね、どうやって使うのかというと、こんな感じで使います。で、最初にグリッドの下地を作っておいたら、その上にですね、その幅の、カラムの幅をマージさせるような形で、ボックスをこういうふうに切っていくわけですね。で、こんな感じで、一つの目安に沿ってですね、ボックスの設計をしていくと、すごく綺麗に作れるというのと、あと、簡単ですよね。こういう形に持っていくのが非常に簡単です。で、こういうやり方もありますし、あるいはこういう形で、左右に何かこう、インターフェース的なものを並べる、場所を作っておいて、真ん中を開けておいて、イメージを貼るところとか、リンクリストを並べるところとかっていうふうに作ります。これかなりざっくりした作り方ですけれども、こちらをもっと細かくですね、切っていくというようなやり方もあるかと思います。で、もっとざっくりさせる、なんかブログっぽい、記事が真ん中に流し込めればいいというような状態だとこういう形になりますかね。で、こんな風にして作るわけですね。グリッドを下敷きにしてやるかやらないかでですね、結構デザインも変わってきますので、ぜひぜひこういうやり方で、やっていただきたいと思うんですけれども、この形で使います。で、もうちょっと、詳しくと言いますか、細かくやると、こういう感じで、ちょっと数値はですね、なんか私何かのサイトを制作するときのテンプレかなんかにしたんですけれども、こうやってきちきちっと最初のうちに箱だけで、アラレイアウトみたいなものを作っておいてですね、であと数値なんかを書き込みますと、使用書に貼り付けたり、できるような、ドキュメントにもすごい、こう、すぐに、添付できるような、そういう設計図みたいなのも作るの早いですので、こういうやり方を、考えるというのもいいかと思います。で、こういう形でグリッドシステムというのが使うんだよというのを、理解できたかと思うんですけれども、ポイントは3段組以上のレイアウトにこれもガイドは必須ですということですね。なかなか直感でやろうとすると、後々の作業でですね、辻褄を合わせると言いますか、ちょっとバランス悪いなっていうところが出てきたときに、作るのがちょっと時間かかるので、だったらグリッドを使いましょうという感じです。で、今のようなグリッドを使って、ボックスのその構成というものができたら、次にですね、これぜひ使っていただきたいのが、プロポーションの選択ですね。で、これプロポーションというのは、で、デザインの、原則の中でも、この二大プロポーションというのがもう あります。で、これ何らかのシーンで使ったことあるという方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、これ黄金矩形と、あとルートニック形というですね、この、下に書いてあるこの比率の数値、1対 1.6 っていうのと1対 1.4 っていうですね、大体似てるんですけれども、 この数値を持って、例えば画像のサイズを決めるとかですね。あとはそのバナーのイメージのサイズを決めるとか。で、そういうようなやり方に、こういうプロポーションというのを使います。これただ、比率をそのまま整数にしてしまえばいいわけなので、大きさの、縦横比をこれに、習った状態で作ってみるというやり方ですね。で、具体的にどうやるのかというと、例えば、先ほどのグリッドシステムを使いまして、基本的なデザイン、レイアウトっていうのを設計終わりましたら、この1対 1.6 の比率を持つですね、サムネイルをこういうふうに並べていくと。よくサムネイル作ってサムネイルをこう一覧表示するようなページっていうのを作る機会結構あると思うんですね。何でしょう、e コマースサイトとかでも、商品の写真なんかをですね、並べるっていうようなことあると思うんですが、さてその商品の写真の大きさっていうのはどれぐらいがちょうどいいんだろうっていうようなことで、若干悩んでしまって30分経っちゃうっていうことあるじゃないですか。で、そういう時に、もうここは黄金比率そのまま使ってしまおうということで、あんまり考えないで黄金比率を使うと、もうサクッと選択するっていうような、そういう考え方です。で、こういうふうに一覧表示するようなものを作る。あるいは、なんでしょう、最近フラッシュムービーとかで、こう動画をバーンと大きいサイズで貼っつけるっていうような、ページもあるかと思うんですけれども、そういう時にですね、そのサイズをどうしようかと。いうのを、考えるのも時間がかかってしまうので、1対 1.4 のね、先ほど申し上げました、ルート2の区形というような、ものも、ここに使ってみると。もうこれも何も考えないでルート2にしちゃうということですね。で、そういう形で、あとは、それにバランスがいいような感じで、周りのものというのを、サイズを決定していくと。そういう考え方というのがもう一つあります。で、今のようなですね、やり方なんですが、もう一ついいことがあって、説明がしやすいということです。で、例えば、この画像の大きさってどうしてこうなのっていうふうに聞かれたときにですね、このような原則に従って作っていることで、それはルート2区形といって、もともとそういう比率が、非常によく使われている、デザイン上ではよく使われる比率があるんですよっていうふうに、クライアントさんに説明できるわけですね。でそうすると、相手が非常に納得すると。黄金区形の比率を使っていますって言うと、黄金区形ね、了解っていう風な感じになるはずなんです。ただ、それを、これだと気持ちがいい大きさだからっていうような説明になってしまうと、気持ちがいいってどういうことっていう風にですね、言われちゃうんですね。で、そうすると、気持ちがいいっていうのはなんかこう、シューンとしてバーンっていう感じじゃないですかっていうと、喧嘩になったり、もっと詳しい説明をしろっていう風にですね、言われて、こう、お互いのセンスの戦いみたいに、なんか向こうも自分がセンス悪いって思われたくないんで、そこでこう、いろいろ頑張って、踏ん張っていろんな論争になっちゃったりとかすることもあるので、そういう不毛な戦いをしないようにですね、解説をしやすい、やり方を選択していくっていうことも、真心としてはあるかなというふうに思います。で、今のような、やり方で、やるということも一つ検討できるよということですね。はい。ここで約5番目、一番大事なカラーリングのお話に来るわけですけれども、カラーリングで、一番大事なのはですね、まずカラースキームを理解することでございます。カラースキームというのはですね、もう色の選び方、もうハウツーというのがありまして、方程式みたいなものなんですけれども、まずそれをもう丸暗記してしまいましょう。で、そしてそれを使いこなしましょう。ということです。で、2番目に、色彩が表す意味、大体その色の属性というものが何のためにあるのかっていうような、そこを把握すると。で、次に、これ3番目結構応用編なんですけれども、色が引き起こすその対比の効果。色というのはもう現象ですので、何がしかのその条件の違いでですね、見え方が同じ色でも変わってきちゃったりするわけですね。当然ですよね、電気消したら見えてるものの色が暗くなったりとかしますので、それと同じようなことが、レイアウトの中でも起こってくるというようなことを理解するということです。で、一番最初、カラースキーム。これ、ざっと解説させていただきます。で、横文字が出てくるので、わーって感じになるんですけれども、4つしかないので、ぐらいでいけるかなという感じです。で、その前にですね、ここを押さえておいてください。色というものは、3つの属性から成り立っています。で、それをまず把握しないとですね、なかなか難しいです。で、カラースキームというのは、色相を選ぶ やり方なんですね。例えば青とか赤とか緑みたいに固有の色名というのがついているもの、これが色相です。ちょっと乱暴な言い方ですけれども、でもパッと見色が全然違うっていうのが分かるものっていうのが色相なので、カラースキームというのはその色相を選ぶ方法ですね。で、その選んだ色相の鮮やかさとか明るさっていうのがまた別の属性としてありまして、それが彩度だったり明度っていうようなものです。で、この3つの違いというので色がいろんな色になるわけですね。で、ちょっと一瞬分かりやすいように見ていただきますけれども、例えばカラーピッカーっていうものがありますよね。これ Mac とかですと、この同じ体裁、このような体裁になって、パソコンの中に入っているわけですが、色相というのはこのように色そのものを選ぶ属性で、彩度というのは鮮やかさを決定する属性で、明度というのは明度を下げていくとだんだん暗くなるというような感じで、こういうスライダーの状態でツールですとか OS そのものに入っております。で、ちなみにこれは HSB と言います。で、この HSB のスライダーのモードで、色を変更するっていうのが、結構デザインをするときに必ずこれでやりますので、RGB のスライダー使って色を決めてるというような人はですね、ぜひ、そう、本日からその RGB のやり方をやめて、HSB で色を選ぶようにしてください。イラストレーターでも、フォトショップでも、HSB のこのスライダーっていうのがありますので、これを使いましょう。はい。で、話を戻して、ちょっと、カラースキームの解説に入っていきます。で、カラースキーム 4種類なんですけれども、グループは2つです。類似色相系と、色相差系、色が全然違うものっていうのと、色が似通っているものの、色選びの方法っていうのに分けることができます。で、こちらは類似色相系のカラースキームで、モノクロマチックカラースキームというお名前のカラースキームです。で、これは、要するに、色相間というのは、色相というのはこういう輪っかで、表現できるんですけれども、この中のどれか1個の色を選んで、明度と彩度を変えてバリエーションを作るというようなやり方です。で、1点、スポークが1個なので、モノですね。モノクロということです。で、非常にまとめやすいスキームになってまして、とてもウェブページを作ったりするときも、これを使うといい感じになるんですね。で、実際このカラースキームを使って作ったサイトであろうと思われるのがこういう感じです。要するに、黄色一色で、それを暗くしたり明るくしたりして、いろんな色にしているということですよね。で、こうすると、かなりムードがまとまるんですね。ムードというのは、こうパッと平面の中から見たときにこう感じる印象ですね。で、これ CI カラーが、黒と、この黄色なので、もうこれ以外使わないというような判断で、この黄色の濃いバージョンと薄いバージョンというので、色を分けて使っていると。で、もう非常にこうブランドイメージも統一しやすいというか、パッと見て、あ、この色はこの会社だっていう風なのが分かりやすいので、結構ウェブではこういうようなやり方で、カラーリングするというのはあると思います。では次。次も類似色相系のカラースキームで、これアナログカラースキームという名前です。で、アナログというのはですね、こう、掃除系ですね。似通った色を選ぶ、タイプでして、スポーク今これ仮に3つ出てますけれども、3つだろうが4つだろうがいいんですが、色相間の中で、隣り合っている色を選ぶというような状態です。もう単純ですよね。ああ、なんかすっごい当たり前っていう感じで、パッと見でも理解できるかと思います。で、これを実際使った、サイトだと大体こんな感じになります。もう、ああ、わかるわかるっていう感じしますよね。緑に似た色っていうのは黄色ですよね。で、色相間の中で隣り合っているのはこの色です。で、そういう感じの色を使うとこういう形にまとまると。非常にまとまりがいい感じだと思います。で、これ多分これ作ってる人、知り合いでも何でもないですけれども、もう何にも考えずに、あ、これはもうアナログカラースキームで行こうというふうに最初から決めて作ってますね。で、北米のデザイナーっていうのは結構こういう人多いんですけれども、何か仕組みがあったらその仕組みを使うというふうにもう決めている人がかなり多いので、割と例外的な色彩っていうのがないんですよ。で、皆さんも、色って結構悩んじゃったらもう泥沼のようにですね、悩み続けてしまうので、 悩むのであれば、こういうふうに、あ、もうこれはアナログカラースキームにしよう。っていうふうに決めて、色を使うというようなことは一つありかと思います。で、今までお話しした二つがですね、似通った色を探すというやり方でした。で、ここから二つは色操作系。つまり、全然違う色ですね。全然違う色を選ぶ方法を説明したいと思います。で、スプリットコンプリメンタリーカラースキームという、ちょっと長いんですけれども、全く異なる色を使う、探す方法がありまして、これは名前で覚えるよりはですね、スポークの形で覚えるという方が早いです。これ Y の形になってますね。で、こんな感じで、2色とそれと全く反対の方向にある色を1色選ぶという状態です。で、全く違う色ながらも、非常に並べた時にまとまりがいい状態になるというのが、このカラースキームです。で、文字で読むよりですね、実際の状態を見るとわかりやすいんですけれども、こちらですね、インテルさんのページで、インテルの CI カラーに対して、メイン画像のところにこうオレンジ色が出てきてますよね。で、このオレンジ色をこういう形で補正してチューンアップしたのは、その先ほど申し上げた、コンプリメンタリーなカラーに整えたというようなことでこうなっています。で、ウェブページでは特にですね、青とオレンジっていうのの、取り合わせってすごい多いんですね。これなんでだかわかんないんですけど、見た限りでは非常に多いです。で、実際青の補色っていうのは、青の全く反対の色っていうのは、オレンジではあるんですけれども、赤は緑だし、青はオレンジ。まあ、ほとんど補色ですね。で、この取り合わせすごい多いんですよね。これは多分青を使っているページが多いからなんだと思うんですけれども、割と見てて安心感がある感じなんですが、まあ、こういう使い方があります。で、次ですね、その色操作系の最後、カラースキームの最後ですけれども、こちら、テトラディックカラースキーム。これ、いろいろ種類あるんですが、とりあえず、スポークで多角形を描く状態になるようなカラースキームです。で、同じステップで、色が離れていますけれども、非常に派手なんですが、まとまりがいいというような緊張感がある色合いというふうによく説明しますけれども、まあ、こういう形で色を選ぶという方法があります。で、これも非常によく、サイトで見かけるパターンです。で、見ますと、こういう感じですね。ボタンの色を全く異なる色相で塗り分けるときとかあるじゃないですか。あるいは、コーナーごとに色を変えたいというようなことがあると思うんですけれども、そういうときに、直感的に色を選ぶのではなくて、今のような形で、色相感の中で、同じだけの、角度で離れている、色を選ぶというようなやり方で、原則的には色を選ぶと、こういう形になるわけですね。で、非常に派手です。このカラースキームで選ぶととても派手になるので、原則的には明度を下げた状態で使うんですね。普通でも使うときは明度を下げるというのはですね、もう原則なんですけれども、このページも、このボタンがちょっと暗い色になっているじゃないですか。で、これがミソですね。ちょっと暗い色にしてあげる。で、そうすることによって、こう、出すぎないというか、情報があまり派手ですと、やっぱり目が疲れますので、そういうことにならないような状態で、整えて、ページにするというような感じです。で、もう一つ、こういう形のカラースキームありますね。これも多分テトラディックカラースキームのような、全く同じ角度で離れた色を使っているものですけれども、こういう、最終的にはこういう形になりますよということです。で、実際のサイトを見ると、ああ、なるほど、こういう感じなんだっていうのがよくお分かりになるかと思うんですけれども、これの、先ほどのようなセオリーを使うことの利点というのは、やはり、色使いにこの迷いがなくなります。方程式があればそれを使うということで、悩まなくてまず済むと。で、もう一つ、なぜこういう色合いになったのかということをですね、繰り返しですけれども、クライアントさんにやっぱり説明しやすくなります。で、これは、テトラディックカラースキームなんですよとかですね。これはまあアナログカラースキームなんですよっていうふうに、伝える、はっきりした言葉でもって伝えることによって、なるほどねっていうふうに納得していただきやすくなるというような、利点があります。で、ちなみに、今、パーッと口頭で説明してしまいましたけれども、実はこのカラースキームというのはですね、ツールの中にもうすでに入っていまして、で、そのツールの選択肢を選ぶだけで、 適用できるということもあります。で、そのツールは何かというと、イラストレーターですと CS3 以降、CS3 と CS4 の中に、今のようなカラースキームを選ぶというような、機能がもう入っています。で、それを選ぶか、そういうツールを使っていただくか、あるいはですね、カラースキームという英語なんですけれども、カラースキームという単語で、検索していただければですね、カラースキームを選ぶだけのツールというのが、いくつもあるんですね。で、それが結構はした金で、あるツールでして、だいたい2000円ぐらいで、購入できるので、そういうツールを買って、カラースキームをツール経由で選ぶというようなやり方もあるかと思います。なので、いずれかの方法を使っていただければと思うんですけれども、まず、何はなくともカラースキームを使うというような考え方ですね。これが非常に重要です。で、もう一つ、カラースキームを使って、色を選ぶことができた後はですね、それをページに適用して、いろいろ色を微調節しなくちゃいけないですよね。で、そのままだと明るすぎたりとか、そのままだと暗すぎたりとかっていうようなのを調節していくわけですが、それを調節するときの根拠として、これだけちょっと覚えておいてくださいということなんですけれども、まず色相の統一というのと、サイドの調整、明度の調整と、これ3つに分けてます。で、この3つの1つ目、色相の統一なんですけれども、色相を統一するというのはどういう意味があるのか。で、これはグループに見せるという意味がありますよ。これはいくつかあると思うんですけれども、1個に絞りました。で、色相をまず統一する場所というのはどういう場所か。これはもう、同じ情報が同じものであるよとかですね。一つのグループにこう属してますよというふうに、情報と情報のそのに関連がありますせっていうようなところをですね、はっきりさせるときには同じ色相を使って色をつけます。で、これが色相の機能ですね。色相を使いこなすときの根拠なんですけれども、次のこのサイドの調節っていうのは、これが結構重要で、サイドっていうのはその情報デザインにとってどういう影響があるかというとですね、手前と奥っていうものをすごい感じさせるのはですね、サイドなんですね。で、ビビッドな色っていうのはもう間違いなく手前に見えます。なので、例えばアクティブな項目ですとか、平面の中でもこう、前に出ているように見せたい部分であるじゃないですか。で、そういうところはもう原則的にサイドをまず上げます。で、それとは逆に目立ってほしくない場所、背景色とか、引っ込んでほしいところはもう何にも考えないでサイドを下げてください。下げてくださいというか下げるんですね。で、これがすぐにできるかどうかっていうのはすごいポイント高いです。で、こういう感じでサイドっていうのは立体感に影響を与えるっていうふうに、立体感というか、こう、手前や奥っていうのに、目立ちに影響を与えるっていう、目立ちっていうとちょっと語弊があるな。目立ちは明度の方なんですけど、サイドは、こう、若干手前奥ぐらいかな、それぐらいがちょうどいいか、手前と奥を司っているんだなっていうのを理解していただければいいかと思います。で、次のこの明度の調整なんですけれども、見やすさっていうのはもう全部明度のせいなんですね。で、コントラストっていうふうに言いますけれども、コントラストに差をつけるということは、色相もサイドも関係ないんです。明度の違いだけなんですね。なので、もっとこれ見やすくできないのって言われたときは、背景色と前景色の明度に大きい差をつける。で、それだけを考えて色を調節するということです。で、当然のことながら、一番このグラフィックの中で、目立つというか見やすい状態を作るとなると、背景が白で、字が黒。あるいはその逆。これですね。これが一番目立ちます。なんですけど、そんな白黒のページ作るわけにいかないじゃないですか。なので、そこに、例えば明度はかなり低いんだけれども、ちょっと色が入っているっていうような色使いをしてたりするわけですけれども、まあ、明度っていうのはとにかくその目立ちに関係があるんだっていうことを、頭の中にちょっと入れておいて作業していただければなと思います。あと、これ立体感っていうのも結構、明度のせいなんですけど、一つの色で、明度差をつけていった面っていうのをこういう感じで並べると、もうすごい当たり前に立体感のあるようなデザインができると。そういうふうな考え方をちょっと持っていていただければと思います。で、こういうページですね。例えば、背景ちょっと注目してください。こういうところだとちょっと色はっきり正確に見えないんですけれども、この背景色、ありますよね。これ若干 黄色っぽい感じで、あの、色相入ってますけども、かなりサイドを下げてます。ほとんどグレーに見える色。で、あの、これポイントです。結構パステルカラー調の背景色にしちゃってる人って、しちゃってる人というか、しちゃってるページってあるんですけれども、そこに若干グレーが入ったような状態になった方が、もう、本当に素直に引っ込んで見えますので、パステルカラー調だと引っ込み方が足りないというか、ちょっと、背景色にはあまり適してない色だと思うんですね。なんですけれども、もう原則に従うと、若干グレーが入るぐらいの背景色にするということが、ちょうどいいですよという例です。ここの、こういう囲みの背景色もですね、若干グレーがかった色合いになってますけれども、これグレーがかった色が作れるかどうかっていうところが結構ポイントになります。で、あと、このページも、原則に従って背景、とか、この面が広い部分に関しては、グレーがかった色を使っていて、で、あと、一番目立たせたいであろう、上の、なんでしょうね、あれは、キャッチコピー的なのが入っている赤い部分あるじゃないですか。で、この赤い部分を思いっきり明度下げてますよね。で、これほとんど茶色に見えますけれども、これぐらいの大きいサイズの面で見れば、十分オレンジ色的に見えると思うんですけれども、ここも、これはちょっと下げすぎかなっていうぐらい明度をぐっと下げて黒っぽい色にするっていうのがポイントです。で、そうなると背景色とかなりコントラストの差がつきますので、もっとうんと素直に手前に見えるというようなこういうテクニックですね。で、やっぱり海外のサイトって中間色の使い方がすごい上手です。で、日本のサイトと比べたときに、やっぱり外国のサイトってかっこいいよなって思っちゃうじゃないですか。で、それは一体なぜかというと、この中間色の使い方というのは非常にこう練られているからと。そこだけです、はっきり言って。なので、今度からこう海外のサイトを見るときはですね、この中間色をどういうふうに使ってるかっていうところをポイントにして、ちょっと見ていっていただければと思います。で、ちょっと細かいところは飛ばしまして、で、細部の爪の部分なんですが、今までのに説明してきたような形で、流れ作業で作っていけると、ある程度のところまで作っていけるというようなやり方がグリッドシステムでしたり、カラースキームの選択でしたり、そういう部分でですね、こう自動的にガーッと、ある程度、ページを作るところまで作ってしまう。で、そうした時に細かいところがどうやって、作り込んでいくのかというと、非常に単純ですけれども、細部っていうのはこういうとこなんですね。この角丸を使うかどうかとか、あと若干この見出しの部分のところとかも、立体的なグラデーションがちょっと入ったような、ツヤっとしたような装飾を使ってたりもするわけですけれども、そういうことを時間があればできるじゃないですか。で、こういうところに時間を使っていく。装飾に対する工夫ですね。で、こういうところに時間を使ったり、あるいは、この、一面の上で使われているこの写真ですけれども、これコントラストを統一してますよね。コントラストの統一というのはもうほとんどフォトショップテクニックなわけですけれども、これも結構、ね、眠いぐらいの、眠いというか、はっきりしてないコントラストというか、若干ぼやっとしたような、見え方になってますけれども、もうこれをこういう、全体をそういう甘い、コントラストで統一するといったような、写真の補正に時間を使うと。いうようなこともありますし、あるいは文字組みの最適化ですね。もっとこう、ポイントとなる部分の行間はこれでいいのかなと、もうちょっと開けた方がいいかしらっていうふうに、文字の組み方に対してちょっと時間を使ってやるというような部分にも、爪っていうのが反映できるかと思います。で、そういうところに、考えてやると。で、モックアップの詰め方ですけれども、1から、5番までのこのやり方をかなり自動的にというか、あんまり悩まないでできるような、やり方をまず使いましょう。で、5番目の部分では、中間色っていうのをどう使うかというところを意識しながら、やっていきましょうというところですね。で、6番目の爪の時間が、取れるよというところです。で、詰めるためにどうすればいいのというところをもう一度まとめて、お話しますと、各フェーズでセオリーに沿った作業内容の説明、これをしっかり行っていきましょう。まあ、とにかくセオリーに合ったやり方っていうのを一回やってみましょうということですね。で、特に色の性質について、解説できるようにですね。使いこなすというよりも、これ解説できるようになるというのが結構重要なので、ここはこうなんですよっていうことをですね、デザインの担当の人でもプレゼンができるようなぐらい、ちょっと知識を蓄えておいたらいいと思います。で、 こっからですね、まあ、人が作ったページの細部、これをちょっと詰めてみようのコーナーに入ります。で、CSS Night in 高松。このページなんですけれども、こちらがですね、かなりよくできているので、文句の付けられる部分というのが実はちょっとないんですね。ないんですけれども、考えましたというか、ちょっとセオリーに沿って、考えたところ、ありました。サイドが高すぎるんですね。この字の。で、文字のこのリンク色のサイドが高すぎるので、引いてみたときに、全体が非常に均一に見えるというか、メリハリがちょっとないんですね。で、ちょっと直したのがこちら。ちょっとあんまりわかんない。わかりますかね？わかります？見出しの囲みとリンク色のサイドをちょっと下げました。で、サイドを下げるとこんな風になるんですけれども、サイドって、実はコントラストには関係ないので、サイドを下げたところで、見えやすくなったり見えにくくなったりはしないんです。ただ、ページ全体の印象がちょっと変わるだけ。なので、別にそれはクライアントさんに文句を言われる部分でもないんですね。明度を変えてなければ、見えにくくなることはない。で、こういう形でやると、ちょっと字の方にですね、目が行きやすくなるんですね。印象ですけども。なので、ちょっとなんかどこ見たらいいかわかんないなっていうような印象が、もしページから出てくるときは、とにかく字とか数が多い部分のサイドを下げてみてください。要は、面として認識できる部分が広いとこね。広いとこのサイドを下げます。で、これモックアップだったら、例えばフォトショップで、色相サイドっていうののスライドありますよね。コマンド U で出るやつ。あれとかでキャプチャー撮ったものの、そこの部分のサイドをぐわっと下げてみるんですね。それで、適切な色を探すというような考え方があります。で、ちなみに、白黒にするとこういう感じなんですけれども、これ私、よくやる手なんですが、色を、これね、目立つところと目立たないところっていうのがどれぐらいあるのかなっていうのを探すときに、結構白黒にするんですけど、色相なくなっちゃうと、ただコントラストの差しか見えなくなりますよね。で、そうすると、パッと見て、どこが一番目立ってるかっていうのが、これでよくわかるようになります。で、今これだと、見出しの囲みのところが一番目立つところ、あと CSS ナイトっていう、ちゃんとサイト ID のところ、これ目立ってますけれども、これで意図しないところが目立ってたり、あるいは目立ってなかったりしないかどうかっていうのはですね、一回モックアップの時点で白黒にして、見てみるといいです。で、そうすると、なんか、これ本当はもっと目立つと思ってたのに、全然目立たないじゃんみたいなところが分かるようになります。なのでちょっとこの手を使ってみてください。で、ここまでがですね、サイドの、マジックなんですけれども、もうちょっと突っ込んで、四国新聞社。これ今の、状態です。現状こうなっております。情報が多いです。これね、結構ね、どうしたらいいのかなっていうぐらい、ちょっといろいろ見どころが多すぎてですね、四国新聞社の魅力的なコンテンツが多いので、こういう風になっちゃってるんですけれども、ちょっと一般ユーザーとしてはですね、どこを見たらいいかわかんないというような印象も若干否めません。で、直してみました。ほんのちょっとですよ、ほら。ほんのちょっと直してみました。で、これどこを直したか、一番上のグローバルナビゲーションを見てください。これですね、減らせないですよね、グローバルナビゲーションって。もう取っちまえって言って取っちゃったらクビになっちゃいますよ。なので、色をつけてみました。で、グループ化してみました。で、こうすると、普通の人にはですね、二択に見えるっていうやつですね。乱暴に言うと二択に見えるわけです。で、このやり方っていうのは結構使います。で、グループ化で、もし三つとかにグループ化できるんだったら、三色に塗り分けて三択に見えるようにするっていうようなやり方もあります。で、これで若干単純に見えるようになります。で、そのグローバルナビの下、ごめんなさい、取っちゃいました。これはですね、これぐらい、今の一行取っちゃうだけでも、なんていうのかな、トップ記事がですね、読みやすくなるんですね。で、元々の状態だとどれがトップ記事なんだか、ちょっとわかんないんですね。なので、もうちょっと余白が欲しい。ということで、先ほどの一行ちょっと取らせていただきました。で、あともう一つ、これ色変わってると思うんですけれども、リンク色、これもサイドがですね、ちょっと高すぎですね。で、ここまでたくさんリンク色がいっぺんに目に入るので、少しサイドを下げました。で、下げて、 面としてもう少し落ち着いたような色合いに見えるようにですね、下げてます。ただし、PR の部分は再度下げてないです。で、PR ですから、こう再度下げるとやっぱ印象がちょっと引っ込んで見えてしまうので、PR これお金払って掲載してる人たちですので、印象が下がってしまってはいけないので、記事の部分だけ再度下げてます。で、あと、ポイントもう一つこっちです。ここの、写真の背景にグレーを入れました。で、これ重要なのが、お金払ってる人がいますよね。ここに。バナーがございます。で、バナーって結構写真を素材として使うケースが多いんですけれども、写真というのはですね、周囲に、無彩色があると、すごい立って見えるんですよ。パキッと見えるんですね。で、前はこういう状態だったんですが、これ周りをただ灰色で囲ってあげるだけで、すごく目立つようになるんです。で、ここまで目立させてあげないと、やっぱお金を払って、くれて、ここに、情報を載せるっていう人がやっぱかわいそうなので、もっとちゃんと目立たせてあげようということで、周囲に灰色を引いています。で、こういうやり方、この無彩色の使い方っていうのがポイントになってくるので、ぜひ、やってみてください。と、こんな形でちょっと勝手に四国さんを、四国新聞社さん、直させていただきました。ありがとうございました。勝手姿すいません。はい。というような感じで、駆け足で説明してきましたけれども、ビジュアルデザインのコツですね。中間色の使い方、あとちょっとサイドについてもうちょっと考えてみましょうというところが、皆さんのご記憶に残っていただければと思います。はい。では私の方からは以上です。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。最後の面白かったです。